桜島星降る夜は桜島あなたの元で桜島ときめく心。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、21時半になりましたので、スカパー217チャンネル日本文化チャンネル桜公式生放送番組桜島の今日は第21回目でございますね。はい、今日も素敵なゲストをお招きしております。今日は東洋歯科の宮脇純子先生に、すいません、ごめんなさい、
純子です、
感じました、はい、宮脇純子先生にお越しいただきました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいません、大変失礼しました
。いいえ、
冒頭から
、はい、で今日の相手は、いつもの通り私フリアと
さやでお送りします。
よろしくお願いします。どうぞ。はい、ということでですね、今日はモンゴル、それから中国史に非常にお詳しい研究者の宮脇先生に来ていただいたということなんですが、この番組いつもゲストの方とかですね、パーソナリティの近況から入っておりますが、はい、ぜひ先生の近況からちょっとお聞かせいただきたいなと思
いまして、うん、というわけで、はい、ありがとうございます。はい、喜ぶと思います、インパクトのある宣伝で。
はい、
3月18日に栃木県の護国神社内の護国会館でこういう題名の話をします。真実の中国史を知って日本の未来を開こう。なんでこんな題名になったかっていうと、この真実の中国史という本、
これですね、
はい、去年の10月末11月頭に出版刊行になって、はい、もう年内で三刷りになって、
すごい、
ね、今時、
で素晴らしい、
皆さんからモンゴルの歴史家と思われてますが、はい、最近は人がやってくれないので、もう韓国史、朝鮮史からモンゴル史から中国史から現代中国から満州からも、
なるほど、
何でも言おうと決めました。
東アジア全体を、
それは後で言うけど、311でね、もうこんなに嘘ばっかりまかり通ってるのに、もう知ってることは全部言わないとちゃんと死ねないわって明日どうなるか分かんないんだから、人生やっぱり本当に、本当に全部言って後腐れっていうか、自分でね、やっぱそういうふうにその時に本当に思ったのがこの本になったんですね。
あ、そうなんですか。
だから今までになく思い切ったことを、
言いたいことはもうここで全部言おう、
もし間違ってね、誰かが言ってきたらその時にまた、じゃあやっぱりそっちの方が正しいですねって言えばいいんだから、やっぱどんどんそう思いますよ。だから要するにメンツだとか言ってね、しがみつくから嘘が増えていくわけだから、
はい、学者さんとか ね多いですよね。
はい、今のとこまだそういうのが来てないです。あ、一つ二つあるんで、また後で、
は
い、お話しいたします。
はい、という感じでしょうか。
そういう感じです。
ありがとうございます。どうも、
元気に。
はい、じゃあさやさんの方、近況は何かあるんですか。
はい、今日は先生がちょっとメガネじゃなくてコンタクトなのでちょっとびっくりしました。
はい、
すごい顔が、目が大きくてらっしゃるんだなと思ってちょっとびっくりしたところなんですけども、
うん、ありがとうございます。お願いします。
先生のその上着の色を見ててちょっと思い出したんですけども、今日中国史なんでアメリカの話するのどうかなと思ったんですけど、先日ピンクスライム肉っていうのがネットのニュースですごい話題になって、
知らない、
知らないですか。マクドナルドの間に挟まってるお肉が、あれをピンクスライム肉っていうアメリカの本社では呼んでるみたいで、それをこの度食品の安全のために自分たちはやめましたっていう、ピンクスライム肉の使用をやめましたっていうのを発表したんですね。でそのピンクスライム肉どうやって作るかっていうと、動物たちとか餌になるようなこう寄せ集めのお肉を一旦こうホルマリンとか、
あ、なんか決着させるみたいな、
あ、じゃなくて洗濯機で洗うの、洗剤で、
で中国の野菜みたいだ。
そうなんですよ、本当洗剤入れて洗って、でそれをこう、後でまとめて食紅でうっすら色をつけるっていうスライム肉、
うわすごいな、
ってい
う
それをこの度やめましたって堂々と発表してるニュースが、
このピンクの連想で
いや本当は桜色で美しい色なんですけど、
桜チャンネルと思ってこれにしたんですけど、
はい、それはアメリカのマクドナルドで販売されていったってことですか。
そうです、
日本マクドナルドでは、
日本のマクドナルドではそういう同じ製法の肉は使ってませんというふうに発表、日本側は発表してるんですけど、そもそもね、
すごいな。
いいですか、ちょっと話して、はい、アメリカはミルクも全部工業製品なのよ。100% ファット抜いたとか2ヶ月持ちますとか、ミルクが全部その なってて、で私の友達が、私のところはいつもね、あのカザフヨーグルトで本当に菌をヨーグルトを作ってるんですよ、すごく美味しいので菌を持ち帰ったのアメリカへ、真っ黒になって死んじゃったのミルクが要するに成分無調整で生きてないの。
あ、そうなんですか。
なるほど。
成分無調整牛乳っていうのを探せないんですよアメリカって。全部その一度混ぜてでファットとか処理をして、うん、それから出荷するんですよ。そのだから2ヶ月持ったり半年持ったりするんです。
そりゃ通りでね、
通りで今 なるほどと、
うん、いやだからね、 そういうお肉とかが加工品として、まあ、TPP とかに参加したら入ってくるのかなと思ったら、うん、ガーンとこう、
これ中野さん、はい、TPP でしょ、私もあの人大好きだから、
うん、参加して中野先生、うん、
一緒にやったのでこの前
愕然とした今日この頃っていう、
通りでピザデブが多いわけですよ。
ピザデブ、
ピザデブ、
何ピザデブ、
いやもう肥満っていうか
アメリカはね、
まあね、あんな他人間の食べ物ではないわけじゃないですか、今日本人的な感覚から言うとね、
ひどいですね、家畜の飼料よりひどいかもしれないですね、
はい、はい、そのフレイさんは近況はどうですか。
あ、
は
い、あの今週の水曜日にあのムーブ町屋荒川区で行われたあの頑張れ日本の荒川支部主催ですかね、公演ですか、主催の服部貞夫博士という放射線専門の博士 その講演に行ってきたんですね。で結構目から鱗の話 でその服部博士をあの扱ったというか、まあ、半分ルポみたいな感じなんですが、その本がありまして、超小型原子炉7、日本も世界も救われるんだというふうな本が光るランドというところがあるんですけど、まあ、これにその服部先生の論がかなり凝縮されてるんですが、あの服部先生は僕お話を聞いたら、先生は文字に対してはどう思われますかと言ったら、文字はもう大失敗であり、国民に対して土下座せんといけませんってはっきりおっしゃったんですね。その上で今後はもう事故とか冷却とかの必要がない1メートルぐらいのちっちゃい、原子炉とも言えないその原子力利用発電機みたいなのを普及させていくべきだという既存の原子力政策に対してすごく批判をされてる先生って出たんですよ。
あのね、原発安全革命って古川、
はい、
先生のついこの間亡くなっちゃった先生が、
はい、
文春新書から出した原発安全革命というのがあって、はい、やっぱりその本当の小さな原子炉を開発して、で事故が起こったら固まって、ガラス化する、それでしょ。
そうです、
ただまだあの研究がね、お金が下りなかった、
そうなんですよ、その利権に絡むんで
研究が途中で、アメリカがもう始めてていたのにね、それが途中でストップした、なぜならプルトニウムが出ないから、できないからだ、その原発は、
だから買わせられないので、
でも先生その本をお読みになられて、なんかやっぱりその技術的には難しい、まだまだ、
まあね、そのまだ今始めてもまた何十年かかかるかもしれないと、でも始めなければ全く動かないわけだから
っていう、やっぱり服部博士はあの
同じことでしょ、
同じことです、あの文字に使った金をこっちにやっとれば今頃日本はこの分野で世界一になってたっていうふうに、ね、
年間300億とか、
いや、文字は1兆円ですね。
ああ、そう
ね、維持費に1日何千万ですよね、確か
今でもね、
今でも
そうですよ、それはもう絶対やめなければ
ならない、だからそのこれの開発費にまず300億円をつけてそのワッとやって、でも何十年はかかるだろうっていうことをおっしゃってた先生が本を書いて、それであの他のチャンネルだけども喋って、録画して、それであの80何歳かでお亡くなりになったけど、最後に撮っといてよかったっていう、
そうですね、
本は動いてます、
だからそれも多分その同じ系譜の本でもうちょっと多分あの最近の知見を入れてるんだと思うんですが、あの非常に目から鱗でしたね。あのこう原発といったらものすごいでかいイメージがありますけど、なんか1メートルぐらいで家1軒ぐらいのやつで非常に安全にできるんだと、それはもう原発とは呼べない、あの原子力利用発電機みたいな、そっちをやるべきだというのはもう全く同感で非常に面白かったですね、というような講演会に行ってきました。
はい、
はい、ぜひこの本は広めてください。僕も知らなかったんですよ、ね、その日にあるなんてね、全然知らなかった。はい、あ、文字の維持費は1日5500万円だそうです。
すごい、
1日5500万円だそう
です。すごい、もう金があるね、今でもまだ金があるのね、ね、どこにあるんでしょうね。
復興に当てた方がいいと思いますよね。本当にお願いだから、
ね、本当に服部先生はそういうことを非常に強くおっしゃってました。非常に面白かったですね、はい、これはあの いろんな原発に対するいろんな意見あるだろうけれども、一度ちょっと読んでみたら面白いかなと思いました。はい、という感じですね。はい、以上ですね。
じゃあ
早速
本編に行きましょうか。は
い、いろいろ先生フリップを持ってきていただいたんですけど、
でもいきなりじゃね、
いきなりじゃないですよ ね、うん、じゃあ先生がまずどういうご研究をされてるかぐらいの話の方がいいでしょうか。
いきなり私に振るの答えるつもりで来たんだけど
どうでしょうかね。
でも意外とさっき番組開始前に話してて、雑談の中で、関西がご出身だったって聞いて、そうですよ、言葉聞いてる限りだと
嬉しいな、
全然も、
まあ、全然わかんない、
それは良かったです、東の方かなそれは結構自慢できる話よね。うーん、29歳まで全く東京には住んでなかったです。
あ、そうなんですか。
うん、ずっと関西圏を移動していて、
あ、そうなん
です。だから両親が和歌山出身の人なので、うんうんうん、家ではもう全くそっちの言葉でしょ、うん、で私自身は和歌山に生まれて奈良へ行って、それで三重県で亀山っていうところで小学校に入って、それから、うん、そうそうそう、亀山モデルの亀山、うん、それから大阪へ移動して、父が国鉄職員だったんですよ。でもそのなんで国鉄かっていうと、満鉄の奨学金で学校出たら、戦争が終わって満鉄が消えた、それでそのまんまの流れで国鉄職員になったんです。でも実家は和歌山のお寺でね、祖父が16代目なので、江戸時代よりもっと前にできた寺の世襲なわけね。ですごく嫌で、お坊さんなのに奥さん持って子供いるって何事とかってすごい反発してたんですよ、ちっちゃい時から。でも親鸞様だけは浄土真宗っていうけれど、教義の中にもう結婚して在家の孤児仏教っていうかな、その在家で仏教の、まあ、そうみんなに伝えるっていうふうな決めたのでね、割と正式に結婚してるんですね、浄土真宗はね。ところが明治になってそれに習って、不正式っていうの、なんていうの、非公式だ、はい、普通他の宗派も全部結婚してるのよね、禅宗とか。そうするとね、そこはね、女の人はいないことになってるわけよ、表向きは。
公的にはいない、
公的にはね。でも結婚して子供がいるけれど、
友達禅寺のお坊さんに嫁ぎましたけど、
うん、でもそれは明治以降はもうそうやって文明としていいんだけども、うん、その代わりね、何が言いたいかというとね、浄土真宗だけは親鸞さんが決めたんで、うん、女の人に役割がある。そのお寺の奥さんも坊守って言って、全部その婦人会とかの仕切る役とかね、あるんで正式に動いてるんですけどね。だからもっとだから なんてあんまりに表向きだけやって後ろでっていうのは好きじゃないのね。だからまあそれが分かってから、あ、そっか、浄土真宗マシかと思ったんですけどで、そのなんでかって、その父がね、長男に生まれたのに、結局満州行こうと思って、理系エンジニアになって、なるつもりで学校出て、で国鉄になったので、私は父の転勤に、まあ、一緒に入った学校出たことがない。小学校もう幼稚園も2つ、小学校が2つ、中学校が2つ、高校が2つ、
すごいです、
ひどい目にあったというかそれでそのなんか自分を探しみたいなのもあったし、だからでも一応関西圏で天王寺幹事局だったんで、大阪の小学校出て京都で中学校へ入って、また転校して三重県の松坂で高校、松坂の中学校を卒業して伊勢高校入って、それでそれなのにもういいやと思ったら、また引っ越しとか言われて、今度は鳥取県米子東の、
それ
大変だったですよ、県立から県立、
でもずっと言葉はね、関西ですよね。
ちょっと、ずっと関西だった。ちょっと出ましたね、今。
ちょっと出ました
ね。ちょっと出ました。
あ、わかる。
ちょっと揺れてくるというかね、リラックスしてくると、旅とか年寄りも味わえる。
ちょっと出ました。
わかります。人のように聞いてもわかるけど。
でも、こんだけこう、話がスムーズに、こう、チャキチャキってこう、お話になる方って、東の方よりはやっぱ関西の方が多いのかなって思ってたんですけど、宮城先生もやっぱ、ね、天ヶ崎じゃなくて、なんだっけ、先生の出身のとこは
和歌山、
ごめんなさい、
県が違います。
和歌山ってなんか結構きついっていうか、言葉強いってイメージが
あります。
あります。
和歌山の人ってのんびりしてるんだけど、なんせ昔の御三家だからね、紀州の殿様、徳川の譜代で、譜代じゃない、本当の徳川家で、伊勢まで全部徳川家だったんで、 すごくのんびりしてて豊かで気候が良くて、黙っててもあの果物が取れるようなところだし、お魚も取れるし、だからあの新種の気象にあんまり飛んでないと私は思ってるんですけど、時々そういう人は出るね。でもまあもちろんあの南から外国に行った人も割合出たので、それなりには出てる。松下幸之助さんも分かるんです。
ああそうなんです、
う
ん、
あそうでした。
そうです。で大阪の、ま、真南っていうか 近隣なのに、みんなのんびりしてて人がいいので、大阪の船場の、商家は和歌山と縁組みしたがった、
あそうなんです
か、うん、豊かな割にはあんまりこすくないとか言って、という話ですけど、分かんない、私だから和歌山にずっと住んでないからね、うん、もういろんなところに
転々とされて、
だから遊牧民の歴史を、
なるほどなるほど、ど
ういうふうにつながるわけですよ。
素晴らしいです
つなげていただいて、
そう、
意外なつながりですね。
はい、うん、
なるほど。それでまあ、あの遊牧民モンゴル氏とか、
あのね、後で後追いなんだけど、その浄土真宗のお寺で和歌山でやっぱり人間関係窮屈 で、うん、で16代も行って戸籍取りに行くと、はい、宮脇っていうのは旧姓なんですね、うん、私あのだから岡田秀弘と結婚したの本当は岡田なんだけど、
そうですか、
宮脇のままペンネームにしてるんだけど、30家家族ぐらい宮脇があってさ、どこの宮脇ですかっていうぐらいに、その
そうなんですか、
ずっとその家の人たちが戸籍が置いてあるような、で人の移動が少なくてとっても窮屈で、
あそうですか、うん、
で男尊女卑だし仏教も、
あそうですか、
うん、縦社会だし嫌だったんですよ。でちょっと窮屈で、だから父が満州行きたかった理由も
分からなくもない
かもしれないし、で私も大陸いいなとか、まあ、満蒙ってどんなとこだとか、あの移動、草原を移動する遊牧民だったらどんな自由かしらと、人間関係がこう希薄で人が少なくてブラブラできていいかなって思ったんです。
大陸でずっとこう広がっていて、
どこまでもどこまでも行ったらヨーロッパ行くという、歩いていけば行けるっていうのは、海に囲まれてなくていいなって思ったんですよ。
なるほど、
うん、でもまあやってみるとお違いで、
あ全然
つまり厳しいからものすごく、うん、やっぱり助け合わないと生きていけないんで、意外と家族の絆が強いんです。
あ村的なものが強い、
村じゃないの、
村じゃない、同族
だって、だって
村は日本じゃない、
土地持ってなくて遅延がないんだもん、
遅延がないんだと、
いつでも移動していくでしょ、う家畜連れて、そうすると頼りになるのは血筋だけになる。
あなるほどなるほど、
だから自分の親とだけじゃなくて30代ぐらい前まで祖先を言えるとかね、それしかないの、あの頼りが。
あそうですか、
そうと人と会った時にお前は誰だって言った時には、私の祖先だなんとか、あじゃああの辺で市民友達だった人の子孫だねとかね、
へ
それしかないんですよ、遅延がゼロだから。
お墓ってどうするんですか。
なかった、ずっと
ないんだ。
だって
えお墓がないんですか、
うん、土掘るってことが嫌なことだから。
なるほど、所有の概念はあるんですか、土地の。
土地の所有もなかった、
ない
この間まで、
この間まで
だから中国にやられちゃった、
うん、あなるほどなるほど、
今できたんですよ92年、民主化後モンゴル国は、うんうん、IMF とかそれこそあの投資が必要だと、うんうん、投資するからには担保がいるよって言われて、うん、何にも所有がなかったら、うん、投資できないでしょって土地所有始めてくださいと、うん、アメリカから圧力がかかったんです、アメリカって本当に嫌なとこね本当に人のとこ土足で入って
さ、ね、ルールも変えちゃうしね、書きますよ、もう
本当にそれひどい目にあってね、今モンゴルは。それまでなかったところ。
あの92年以前の社会主義時代っていうのは
土地は国のも の,
の, もの
だって、今の中国だって土地は国のものよ、
まあ、そうです、
公式には、
公式には
ね、うん、だから土地を所有できないのよ中国人は、うん、どんなに偉くても、あれは使用権っていうの、30年借りてますとか、
咀嚼ですね、
借地でもなくてね、建物の借りてるお金とかよ、
あ利用権、
だからひどいよ、日本の土地買ってるでしょ中国人、それって全然相互作用になってない、日本は向こうの土地買えないんだから、だからアメリカは中国に土地売ってないからね、自分たちも買えないんだからそっちからも買わせないって、
あ、うん、なるほど、
でその土地は国のものなのよ、だから中国はだから召し上げるっていうか、こうちょっとしたお金で農民の土地を取って、それで開発させて中間でポケット入れるっていうことができるわけ、 所有権をゼロにしたの、あの社会主義の時にね。それまではもちろん中国はあったんですけども、でモンゴルはずっとなかったの。
なるほど。
みんな国のもんで、みんなのもんで、それをその、借りるというよりはお互い融通して草を使って家畜を、肥やそうねっていう。だから草の方の権利しかない。
草の権利があった
食べ物のね。だからここは先祖代々、うちの家が使ってる牧地だから入ってくるなとかは言えるけど、だからあの所有はね家畜だけ。
あ、家畜の所有があったと。
そう、動産ばっかり、不動産がないわけ。
なるほどなるほどなるほど、
持って歩くの、はい、だからいつでも開けられるし、あの支配者が嫌いだったら、明日はもうあのそっといなくなればいいわけですよ。あいつは嫌だと思ったら。
なるほど。確かにあのそういうシルクロードのそういう中央アジアの国とか、なんか嫁入り道具みたいなのが、日本だったらこう不動産とかですけど、なんかその違いますよね。
あと宝石とかね、
持って歩けるもん。
あ、そうですそうです。
そういう理由だったんですか。
そうですそうです。あ、でまあもちろん明日何が起こるか分かんないし。
確かに。
だからモンゴルはそのヨーロッパまで攻めてたけど、はい、あれはですよ、男たちがまず替え馬5頭分ぐらい、自分一人について5頭ぶらね、5倍ぐらい馬がいるのね、
はい、
でわーっと行くのね。で 馬が疲れると次の馬って乗り換えながら行くんですよ。で馬は群れをなすから一緒に走ってくれるから、はい、人乗せなくてもみんな一緒について走る、
走る
で行くでしょ。で包囲して町を落としてとか行くでしょ、それで、まあ、何ヶ月かしたら休憩、一応これでこの戦争、この戦い終わったから休憩って言うと、モンゴルまで戻ってこなくても、はい、もうすぐそこに家族が、羊と一緒にいるのよ。
なるほどなるほど。あのモンゴル
帝国首長体っての後ろからね、家族が食べ物と一緒に歩いてついてき
て、歩いて
歩いて、はい、ゆっくりね、うん、馬で走らないけども、でもいつかはついてくるから。だから休憩が入った時はちょっと戻れば家族が
いいようになってるんだ。
でその行った土地が良かったら、もうじゃあここに住むかって言って、でも家族と一緒にそこに住むから。
なるほど。
そうやってずっと広がったんです。
あ、ロシアから
ロシアまで、
ハンガリーまでずっと草原なの。
はあ、じゃあ草原がなくなったらアウトですね。もう生きていけない。
あ、そうよ。それでね、だからでもあのアッテラだよってフンって昔のちょっと言うでしょ、
はい、
イタリアまで攻めていったんだからね。フランスも行ったんだからね。
いや
それですごいあの、アジア風の顔で描かれてるのよね。
あ、
いつも、ね、アジアの代表みたいにしてね。であの人たちはちょっと戻ってきてコーカサスとか、はい、ウクライナにいたのね、
はい、
今の。でモンゴルはその同じ草原を伝わって行って、うん、でチンギスハンの、長男のケイトはもうそのままロシアに住み着いたの、
うん、
でロシアのタタール人は全部そのケイトなの。でも現地で結婚するからだんだんこうエクゾティックな顔になってるし、うん、でも自分たちはチンギスハンの血が入ってるって言ってるわけ。
あの例えばローマ帝国とか、そのあと何でしたっけ、アレクサンダー大王とかっていうのは必ずこう根拠地があって、そこから遠征をして帰ってきますよね、
うん、でもアレクサンダーの町はアレクサンドリアっていうのが、
ね、
いっぱいあるやん、中アジアまで行ったし。
そうですね。
それで自分の一族とか子供とか血筋を残して帰るじゃないですか、だからバクトリアとか、あの、ガンダーラ美術とか、あれはギリシャ系の人たちが一部が残ってできた。
ああ、そうですか。
だからあのキリスト、ごめんなさい、ブッダがね、仏像がね、はいはい、あそこで初めてできるんですよ、本当は仏教はもともとは像を作っちゃいけない宗教だったんですよ。偶像崇拝ダメだったのよ。だってスリランカだとあのチャクラっていう輪っかとか足とかしかないじゃん、足跡とかさ、あれが本当だったのよ。ところがギリシャってのはもともと彫刻文明、彫刻、人の形を彫刻して、それはすごく強かった、それであの今のアフガニスタンでギリシャ人が入ってきて、そこに仏教が入ってきた時に初めて仏像が生まれたの。
だからみんな
すごくヨーロッパ式の顔をしてるでしょ、
向こうの
ねブッダがね、
はい、
あの
痩せた彫りの深い顔をしてます、
でそれが中アジアを通って、今の、まあ、長安とか北の方へ入ってきて、それが日本にも入ってきたんですけど、
なるほど。
だから中国中国って言うけど、これだけどね、中国って言ったって、本当の意味の中国って名前は20世紀にしかないし、
はい、
だから中国5000年は全く嘘だし、
うん、
途中の中国は何だったらどんどん人が入れ替わってるし、で漢字教えたとか威張るけど漢字教えた人の子孫かあんたはって言って言い返してやれって、
う
ん、
なるほど
入れ替わってるから仏教も中国から来たけど、仏教を入れたのは実は遊牧系の人たちなんですよ。
あ、そうですか。
鮮卑族とか隋唐っていうのは遊牧民の王朝なんですね、はい、北から入ってきた王朝なんですよ。だから実は楊貴妃なんていうのも馬にまたがって座ってるからね、横座りじゃないし腰じゃないし
漢民族じゃないんですか、
うん、北から入ってるんですよ。なるほど。だからポロが日本に入ったのは蹴鞠になっちゃうけど、うん、向こうはポロなのね、あの馬に乗ってこう鞠を、
あ、なるほど、
うん、あれが日本に入ったんだ。ところが日本は馬、貴族が馬関係ないんで、足で蹴鞠になっちゃう。
蹴鞠になったと。これですね、
これ
確かに。
そうそうそうそう、楊貴妃のお姉さんたちと、そっちが楊貴妃なんですけど、
ね、騎馬民族ですね。
そう、あの、まあ、あのどこにでもあるんで、これ、あ、実はまだ書店にないんだ。
あ、そうなんですか。
いつですか。
今見本釣りが出たところだから、
はい、
土日、早くて土日、来週ぐらいになったら書店に入ります。ぜひ
もう来週には、
うん、あの分かりやすい本ですから、うん、
全国書店で、
はい、
はい、
あのちょっと今モンゴル帝国の話が出
たんですけど、
ちょっと質問なんですが、あのフビライ、いや、チンギスハンですか、うん、あれが死んだからそのハンガリーあたりから引き返したんです。
あれはね、チンギスハンじゃなくて2番目のオゴデイっていう。
オゴタイ、
オゴタイ、オゴデイ、あのね、はい、名前の読み方がなんで違うかって、ジンギスカンとチンギスハンといろいろあるじゃないですか、はい、あれは要するに書いた人たちの文字があの読み方が違うんですよね。漢字で写した時と、それからペルシャ語で写した時と、はい、今のモンゴル人の発音がみんなちょっとずつその方言差があるんですよ。
あ、方言で。
だからおごたいって書いたり、おごでいって言ったりね、いろいろなんで。
差異はありますよね。
それなのに日本の入学試験だとどっちかにしろとかね、山川はこうだとかね、ダメなのね、あれね。
そのおごでいって、
おごでいはチンギスハンの三男の3番目の息子なんですよ。
それがなんか死んだから帰ってきたんですよね。
そうもし死ななかったら、
そう、その話を聞
いて、もし死ななかったら絶対にね、
どうなってたん
でしょう。イギリス海峡、何海峡って言うんだっけ、
あそこ、ドーバー海
峡、ドーバー海峡までは行っただろう、はい、もうちょっとで行けたんですよ。
じゃあフランク王国滅亡ですか、
うん、そうですね、さすがに海は越えられなかった、日本みたいにね、
うん、
って言われてますね。13年半しかあの知性がなくてね、うんうん、でオゴデイはあのチンギスハンの三男で、で、気前のいい人だったんで、うんうん、
あ
のみんなが彼を推挙したんですよ。あ、4人息子がジョチとオゴデイと、ジャガタイとオゴデイとトルイって言って、うん、でみんな同じお母さんから生まれて、うん、同じあの資格があるのね。であの遊牧民は長子相続じゃないんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
対等っていうか誰でもあの能力のある人を次の君主にするんですよ。それでなんでかっていうと、もともとがだからさっき言ったように、うん、移動して暮らしてるでしょ、
はい、
だから長男が大きくなると家が狭いので結婚したら外出るわけね。新しい出るっていうあのテントもらって、で家畜も分けてもらって、分けやすいから道産は、
はい、
それで金分相続なす、一応ねちゃんと分け前もらったら、
うん、
なるべく遠い草地に放牧に行っちゃうんですよ。
なるほど。
で大きくなった子供から順番に出てくんで、最後は末っ子が親のところに残るでしょ、
はあはあはあ、
で末っ子が親の面倒見るわけ。
いや、そういうことですか。
そういうことなんですよね。それで末子相続って言うんだけど、別に末子が全部もらうわけじゃなくて、うん、完全に金分相続なんだけど、末っ子が親の家をもらって親が使ってた家財道具を引き継ぐ、うん、だからモンゴルは一番末っ子が親に見るっていう。
なるほど。
最後まで一緒にいると。
普通逆ですよね、日本だったら、ね、
でもね、その文化っていうのはロシアも結局そうだから、ロシアも半分遊牧民なんですよ。だって場所見たら分かるじゃないですか、
確かにあれだけ広大な、ね、うん、土地で、
うん、ロシアって
雪原です、
土地から言ったらほとんどアジアなのよ、うん、ウラル山脈からこっちアジア
だよ、ね、ね、
ヨーロッパ、ロシアとアジア、ロシアがあって、
うん、
面積がアジアが多くて、でしかもウクライナって遊牧民の土地で、
うん、
だからモスクワってすごい遊牧民の土地から近くて、
うん、
でロシア民話でイワンのバカでも何でもいいけど、大体三男が成功するしさ、末っ子って重要なのよ、英雄なのよ。
そうなんです
か。そうなんですよ。それもやっぱりその
全然知らなかった。
面白い。
でモンゴルのお相撲さん、朝青龍でも何でも白鵬でもやった、末っ子は親に似るとか、末っ子だから強いとか言ってました。
あ、そうですか、う
ん、で何の話だっけ。あ、それでおごでね、
そうですね、それが死なんかった、うん、
だから結局その 誰でもいいんだけどもみんなが選挙して、うんうん、意外と民主的で選挙して選ぶんですね次の君主を、でオゴデイがなんで選挙されたかっていうとものすごく気前が良かった、みんなに全部あげたっていうか振る舞ったっていうで、あの人ならいいだろうって言ってみんなで選んで、気前もいいけどお酒飲みで、酒ばっかり飲んでたんで、そのヤリツ素材って家来がある日、鉄の酒瓶を見せて、鉄でもこんなにボロボロになるんだから今あなたの胃はどうなってると思いますかとか言ってこう苦言を呈したんだけど、へーとか言いながら飲み続けて、それでものすごくお酒に飲んだ、違った、ちょっと加減が悪かったのに遊牧狩猟して遊んで、さっきの鷹狩りみたいなね、狩猟して遊んで、それでまたお酒を飲んで寝て、明くる朝起きてこなかった、
あ死んじゃったと、うん、
そうするとそのモンゴルの戦争っていうのはその君主が一番名主というか、あの要するにチェアマン、その会議の名主になってみんなで決めて、みんなであの兵隊を出し合っていくのね、うん、なんせ町もないしさ、官僚組織もないしさ、うん、だからみんなどうやってモンゴルみたいな帝国ができるかっていうと、株式会社みたいで、
株式会社、
自分が兵隊を出したら絶対勝つ戦争に参加したら分け前が増えるでしょ、
うん、確かにそうですね、
だからあの人は戦争うまいとかね、今度の戦争絶対勝ちそうと思うと自発的に集まるわけ、
投資するわけです、ね、
そうです、
すごいな、
でチンギスハンのモンゴル帝国もチンギスハンがすごい有能で、あの立派な人で分け前をちゃんと公平に分けてくれて戦争に負けたことがないというので、チンギスハンを君主にしようってんでみんなが集まったわけですよ、それでモンゴル帝国が生まれた、
あれは独裁じゃなくて合議で生まれたような感じなんですか、
そう実はだから意外とその国連みたいというかアメリカみたいというか、なんです大統領みたいな、
共和制のギリシャ、あのローマとかに近い
ですよね、そうですよ、だってなんであんなヨーロッパみたいなところが一気にそんな統一できると思う、うん、奴隷制とか首に縄つけたって無理だ、うん、だからあれはね、その勝つって分かったから、うん、一気にみんながモンゴル帝国の
勝ち馬に乗ったと、
そうあの構成員になったのね、でこの場合に集まってくるのはみんな遊牧部族長なので、自分の家来を持ってるから、その自分にも発言権があるわけですよ、そうすると100人隊長1000人隊長万人隊長って言って、その人たちは何をするかっていうと、今度ヨーロッパに遠征に行こうと、何ぐらい軍がいるかなって、いや出せるのは10万と考えようって、そうすると1000人隊とか100万人隊の頭数で割るのよ、その兵隊の数をね、だってはっきり分かってるじゃん、だから十進法ってあるんですよ、
ローマ帝国、なるほど
十進法っていうのはね、あれはね兵隊の時に上下関係がはっきりして、100人隊長の上が1000人隊長とか、ね、はい、要するに対あの注意とかがはっきり分かること、それから分け前を分ける時に便利でしょ、
確かに
あの計算が、っていうので生まれたんですね、だからもうローマ以来ずっと中アジアみんな十進法なんですけど、
確かにそうですね、
ね、それであの十二っていうのもあるけど、まあそれはちょっと置いといて、それでですね、そうするとね、全部の100人隊から今回は必ず20人出すとか決まるわけよ、でそれを出すのはこれは義務ではなくて権利なのね、で20人出したらその中の100人隊が10集まって1000人隊になった時に、その100人隊長のうちの1人が1000人隊長になるわけ、で1000人隊が10集まってそのうちの1人が万人隊長になるっていうふうに軍隊の位が決まって、
どんどん
それで勝つでしょ、そうすると例えばサマルカンドとか町を落としたらものすごくたくさんな分取り品があると、そうするとそれをまず万人隊、まず指揮官が2割取るのポケットに指揮台として、
なるほど、
そうすると残りを分ける、そうするとその残りをあの万人隊の頭数で割って、そうするとまた万人隊長が自分のポケットに少し入れて、千人隊に渡すと、でまたそれをちょっと入れてってやったら、もうすごくきちんとあの分配できるわけです、
なるほど、
そうすると儲かるから、馬も食料も自前で手弁当で参加してどっさりもらうと、だからこれってすごく会社でしょ
の一つ、
そうなんですね、だからあの商売に投資するのと戦争も同じ やり方だった。
いや、モンゴル帝国がなんで広まったのかっていうのはなんか強かったからとか、なんかそういうことを言いがちですけど、うん、なんかシステムとして
そうそうそう、すごく分かりやすくて
非常になんか近代的ですよね、
うん、だからモンゴル帝国ってすごく大事なものなんですね、もちろんだから情報も上手だし、その軍事力 軍備も
戦略
きちんとで、戦略も、必ず包囲作戦をとって中軍、右軍、左軍、先鋒隊で、その食べ物主張隊っていって5つに分かれるでしょ、そうすると何月何日にこの町で包囲作戦をするって決まったら、こう分かれて進むのね。で途中に何かいい分取り品があった時は括弧でやってもいいわけだけど、間に合わなかったら罰則なわけよ。だからもし落ちないようだったらやめようって言って、そのこっちが大事って、で集まって
優先順位をつけると、
それは全部その君主のため、君主の命令でしょ、それでさっきのおごで、で要するにみんなそのために戦争してたら、君主死んだら一度やり直さなきゃいけない。でとりあえず引き上げたの。だからもしあれで死んでなかったら、そのまんま行った。
もうあれですかね、イベリア半島も全部モンゴルですかね、その辺まで行きますか、フランク王国。
あのね、イベリア半島山があるとさ、モンゴル
じゃん。ああ、ちょっと苦手です。
そうそうそう。
ピレネー山脈。
つまりね、あのね、戦車が行くようなとこだとどこでも行く。
ああ、なるほどなるほど。
あれ戦車も
電撃作戦
です、ね、日本には絶対に無理でしょ、
確かに。
日本なんて戦車動かせないよ。
確かに。
あれ戦車が動かすようなとこが、そのちょうど騎馬軍が行ける場所なんですよ。ここ柔らかなところ。だからドイツまで行ったし。あのワールシュタットの戦いで、
有名な。
ドイツの騎士団が思いっきり負けたのね。ロシアも行ったし、
ヨーロッパを相手にすごい、
なんかだってその時のヨーロッパってそんな強くないんですよ。
そうなんです
か。そうよ、だって一人ずつが鎧兜で、いや我こそは、ガーッとこうやって突き進んで、
そう
です、ね、1対1で決闘するみたい
な。本当になんか今までの世界史ってこうヨーロッパから中心ですけど、まあ、昔の世界ってイスラムが中心だったわけであって、
でね、イスラムとモンゴルは組んだの
あ、そうですか、組んだんですか。
組んだんです。
それは
イスラム教徒が、その自分たちの商売が広域になればなるほど儲かるでしょ。
確かに
遠隔地、儲かるんですよね、その遠いところに行ったら珍しいものが行くから高く売れるから、それでその自分たちは海とかはやってたけど、でも、あの国がたくさんあると、その都度その都度税金払ってあんまり儲からなくなるというか、
まあ確かに、
で治安も悪いじゃないですか、それでね、チンギスハンが出てきた時に、イスラム教徒はかけたわけ、チンギスハンに。
あ、そうなんですか。
でその情報を渡しますとか、ジュアジア今あそこが弱いからあそこ行きましょうとか、イスラム教徒がみんな来た。
あ、確かにイスラムはモンゴルの支配下じゃないですもんね。
確か、モンゴル人は遊牧騎馬民 で、ね、でその頃もうイスラムはトルコ系の騎馬民のとこに信仰は入ってきたけど、本当のイスラム教徒は商人でしょ。
そうですね、
ジュアジアのね、あのこっちの、中近東のね、それでその人たちがモンゴルと組んだんです。だからモンゴルの家来の御用商人は全部イスラム教徒、
あ、そうですか。
でモンゴル時代にイスラム教徒が中国に入った人たちが海賊っていう名前にな
ってる。海教徒、
海教徒の海賊っていう、チュアジアのイスラム、あのウイグルじゃなくて、あの宴会にいっぱい住んでる海賊がいるんです、泉州とか港町にね。
なるほど。
あれはみんなモンゴル時代に、モンゴル帝国の中で御用商人で、オルタークっていうね、あのすごい儲かったわけですよ、遠隔地商業で。
はあ、それはダイナミックですよね。
うん、だから今の、まあ広州、上海ないけどね、こっちから、ペルシア、イラン、イラク、それからもうシリアの方とか、エジプトからモロッコぐらいまで、
ずっ
と、そうそうそう、イスラム教徒のいるところは全部広域商業 でモンゴルの平和っていうんです、パクスモンゴリカっていう。
パクスロマーナの次
ですね。そうそうそう。でモンゴルのおかげでロシアの商品もこっち来るし、中国商品が、まあ、キエフはともかくアストラハンとか、あのカスピ海とかロシアの方で、どんどん入ってくるんですけど、それはイスラム教徒が基本的に商売してる。
あ、そうですか。
だから軍事はモンゴル人、それでその下で商人はイスラム教徒。
なるほど、
すごい
住み分けってい
う。でもね、あの遊牧民はそのもっと前に、知ってるかな、ソグド人と突厥帝国とか。
突厥の名前を聞いたことあります、
モンゴルの前に今のウランバートルあたりにトルコ系の人がいたわけ、突厥帝国ってあって、でその時も サマルカンドの出身でソグド人っていうカタカナで、ソグドっていうのはもうあのイスラムが入る前の中アジアの人なのね、
ええ、
で組んで中アジアとこの唐とかの商売をしたわけ。でモンゴル人ね、計算数えるのとか好きじゃないか、だからあのイスラム教徒がさっき言った十進法で分けたとか組んだとか、でモンゴルの商人、モンゴルのね、でもあの支配者、さっきの戦争の話にするとね、じゃあ死んじゃったらどうするのって思うじゃない、
戦争で、
ね、はいはい、だけども従軍させて例えば20人出した百人隊長はね、その分の分け前は絶対もらえるわけ、うん、そうすると遺族にちゃんと分配するわけ、
うん、
だから決してそんなあの悪いようにはしませんという、そうそうそうそう、
もうちゃんとなんか福利厚生みたいなのがある
わけですね、あるある、もちろんですと思う、だって財産だもん、だから株だもん、だから株は分け前は増えて配当は倍か3倍になって買ってるわけよね、戦争に勝ってさ、遠隔地から。
そこはでもなんか中国人的な感じでなんか言ったけどやっぱりやめたとか、
あ、それはないわけ
しないんです、
中国人じゃないから本当に、
そうですよね、
だってそんなことしたらさ、もう二度と戦争に参加しないし、
はい、
逃げるし逃げられるしいつでも、
いや本当にね、非常に目から鱗で、さっき言ったようにヨーロッパ中心の世界史なんで、
あれは明治以来さ
そうなんですよ、
あの日本人が悪いんだけどさ、あの時一番強かったのがもう欧米列強だったん で、
そうですよ、ね、
とりあえず欧米列強の勉強しとかないと負けるっていうことで、あっちの歴史を勉強したじゃない、でも私本当にいつも思うんだけど、私たちがエリザベス女王のことそんなに詳しい必要どこにあるんだろうと思うのね、バラ白バラ戦争赤バラ戦争とかさ、
そうですね、
いらないよそれって、それ物語で知ってればいいだけで、本当に必要なのはあの明治維新の前後からの世界史だよね、
そうですね、
それなのに日本史は縄文弥生から教えて明治ぐらいになって12月になって、ああもう試験があるからちょっと読んでおいてとか、
読んでて、
日清日露行くか行かないかでやめるじゃないですか、
ひどい話ですよ ね、
だからあれが間違いだよ、あれはもう絶対間違い で、でしかもその日本史で教えると日本は世界じゃないみたいっていうの、
うん、
日本列島の中の日本書紀の形で教えるともうだから朝鮮一旦悪かったとか台湾一旦悪かったとかね、すぐにそういうイメージが言われたらそうだなと思っちゃう、つまり外から見てないから、なんか世界史の中の日本をちゃんと見るためには、古いのはいらないの、古いところはみんな地域史でいいね、お互い関係してないんだから、だけどもその本当に関係が出るのは、まあ19世紀のとりあえず日本の北側からロシア船が来たりさ、もう江戸の真ん中から来てるから、あの辺から、あの世界史の中の日本としての歴史を、もう全く世界史としてね、向こうがどうしたとかこうしたとかって教えるのが必要だから、これがね、
あ、それぜひ、はい、
これがね、
中国の地図ですね、
その日本が今でも騙されてて中国に侵略したって言うけど、中国だったんかって言いたいわけ、
そもそも
だから100年前に中華民国できたけど、できたけど全然ちゃんとした国じゃないよって、国民国家になってないし、
そもそも
軍閥がもう真ん中は軍閥ひどいわ、その周りはもともと異満州の土地だし、
そうですよね、
満州はもともと中国じゃなくて、日本が行かなかったら絶対にもうソ連ロシアになってたし、朝鮮はコリアスタンだよっていうのね、あのスタンっていうのはペルシャ語なんですよ、あれ、
はははは
だからアフガニスタンとかカザフスタンとか、あれはカザフ人の土地、ペルシャ人の土地、でもそれをロシア人が中アジア支配した時にそのまま入れたんで、ウズベキスタンとかカザフスタンとか言うでしょ、だから絶対朝鮮半島はコリアスタンだよね、
なるほど、
いうわけね、
可能性十分ありますね、
もしこんな地図を、そのこれが全部中国だ、だからモンゴルも中国に回復するとかね、沿海州取り返すとかいろいろ言うわけよ、そしたら日本は大東亜共栄圏の地図を教えろと、真っ赤に塗ったもう一応海の中からね、委任統治領から、
ね、
もうシンガポールくらいまで一度ここはみんな日本だったんだから、ね、いつでも日本にしてやるぞってもし言われたら言い返せなきゃいけないっていうのが一つあるの、もう一つはね、私はなぜそう思うかっていうと、日本は責任があるんですよ、
責任がある、
あのね、負い目がある、負い目があるってね言う人がいるけどね、負い目じゃないと思うのね、一度日本は本当に祖国に行って、その祖国の近代化と国民の福祉を考えたんだったら、今もそのウォッチし続ける責任があるっていうの、 見続ける。それでその例えば北朝鮮にしてもね、日本のインフラであそこを国を建てたと。
確かに
で、ね、日本はもっといい国を作ろうと思ってたのに、異民族支配が嫌だって言ってあんたたちは日本人を嫌って追い出したでしょと、うん、
はい、
じゃあ同民族の支配でいい国作ったんかと言ってやれって思うわけよ。
まあ、大変な反対のことをやりましたけどね、
満州だってね、うん、モンゴル人だってね、日本人がいた時はものすごく幸せだったんだよ、
はい、
あのうちモンゴルなんて、うん、あの満州のちょうど西3分の1はそのモンゴル地帯で、だから満蒙って言ったんですけどね、はい、今のうちモンゴルの東の方は実は満州国の中に入ってたわけですよ、うん、
この辺ですね、
うん、もっとちゃんとした資料もあるんだけどね、まあ、あんまり細かい地図をね出すと、まあ、いやちょっと勉強的に、
はい、
勉強的にこれがあの日本が建てた満州国の地図で、この公安国省、公安東省、公安南省、公安西省っていうのは本当はずっともっとね、流行省ってこの辺まで全部モンゴルだったのに、
あ、これですね、
うん、モンゴルがね本当はもっと本当広かったんですよ。こうやって見ればいいんだ。秦朝時代には本当にこのね満州国の西3分の1以上がモンゴルの土地だったの
ね。もう北京まで入ってますね、ほとんど。
北京の巻き、あ、だってさ、万里の長城がさ、ね、今北京から日帰りで遊びに行くでしょ。
ああ、なるほど、ね、あそこまでだった。
だってあそこまでモンゴルだったんだからさ、要するに万里の長城越したらすぐ北京よ、
うん、
ですぐ攻められるってことよ。
なるほどね、
ずっと伸びてるってことは、だからあの南が本当の中国だったわけで、それで何の話だっけ。あ、それでね、その日本はモンゴル人に本当に可愛がって教育してあげた先生たちもいるわけよ、
はい、
女学校なんとかね、もう幸せな顔で写ってるのね、なのにね、そのモンゴル人はね文化大革命でみんな殺されちゃったの。
あ、
日本のスパイとかさ。
いや、
だって毛沢東は要するにチベットとウイグルとモンゴルの土地が欲しかった、
うん、
人間はいらない、
うん、
土地が欲しいのよ。だから反抗する人間は中国人のくせに漢字も読めないとか言って、うん、それが今の民族問題でしょ。そうすると日本人はそれは五族共和って満州がね、今その実は満州、真実の満州史次に出すんですね、
はい、
今その仕事してるんですけど、
はい、
日本の本読んでるとね、五族共和って言ったのに日本人だけが威張ってたとか、日本語を強要したとか、日本人の給料の方が高かったとか、
うん、
すぐに日本人はその反省するわけよ。
そうですね。
で、国籍法もなかったんだから、ね、偽満州国と言われても仕方がないとかって書いたのあるのね、うん、でも中華民国その時国籍法ないからね、
あ、
そうやって比較しなさいと、あっちもないんだって、なんで満州国だけ求めるのと、
うん、
でしかもね、私今回分かって勉強して分かったら、本気で日本人は国籍法作ってるんですよ。
ほう。
でどのだから日本人もね、現地の人になるつもりでね、
あ、向こうが二度化するってことですか。
頑張ってたのね。今回初めて分かったけどね、
そう、
あの法律作ってるんですよ。日本人すごくてね、台湾でも朝鮮でもね、満州でもね、法律に基づくっていうのをすごい大事にするわけ。それであの現地の人からね、法秘って言われる。
法秘、
あの秘族の秘。
あ、秘族の秘。
法律ばっかり嫌がってとか言ってさ、融通機関とか言われるけど、そうね、馬族よりマシだと思うんだけど、ね、
完全に法律、あの法律に一辺倒になってるやつだ
という 意味でね、で言われたんですけどね、ジョークで。でも台湾の人は、日本人はそれでも法律守って台湾人だっていうだけでは捕まえたり殺したりしなかった、
うん、
であの内モンゴルのことも今ヨウカイエさんって言って、でも日本に帰化しちゃった内モンゴル人が文化大革命のことを告発してて、
うん、はい、
司馬遼太郎賞を取ったんですよね、去年ね。
あ、そうですか、
うん、でその本にもね、日本人はモンゴル人だからという理由では殺さなかった、
うんうん、
中国人はモンゴル人だっていうだけの理由で殺すって書いてある。
うん、
ね、だからその五族共和は、うん、そりゃ理想と現実のギャップはありますよ。
あ、それは
ありますけど、日本人って反省が好きな人たちだって、最近すごいもん。日本人は反省好きだけど、朝鮮、韓国と中国人は絶対反省しないけどね、
ここは一切、
ね、
被害者意識だけだから、
全部人のせいにするからね。
はい、
何が悪くても、なんか それはやっぱり随分文化が違う。
あ、この前見ていた NHK の、うん、あの NHK ドキュメントで、あの日本が満州をまあ侵略という言い方をしましたけど、侵略した時に朝鮮銀行の紙幣を軍費にして関東軍が満州でやったんで、うん、満州でものすごいインフレになって、うん、 餓死者が相次いだんだ
と。またそういうそういう。
それはあの円の戦争という
ドキュメント。だからもう NHK は私が最近本当にもうあの王家も反省してますから、歴史通で私が王家をまだいいんじゃないって言ったら、うん、それはいけないって言ってさっき叱られましたよ、チャンネル桜から。それはね、ちょっと言っとこう。
あ、それはどういうことで。
あれはね、私も日本史は詳しくないから、そのそういうことであのやっぱりあんまりあの言えないなって思ってたんで、うん、その調べはしたんです、それで朝廷天皇がその頃あんまりいろんな言い方してるんで、最初の日本書紀の時はしっかり天皇って言ってるんだけど、平安時代になるとまずね、あの資料がなくなってるのね、ちゃんとした記録も少なくなって中央集権が崩れてきてるのよね。だからいろんなことを言ってて、それしかもあの頃の歴史は後で書いた歴史が多いので、はい、まあ結構分かりにくいっていうか、何が正しいか分かんないとこが一つあるのね。でもう一つね、ちょっとさ、あの今日分かったことは、私の修士論文を審査してくれた大阪大学の黒田先生というすごい権威のある中世史学者がいて、でその先生が言ったっていうのを読んだんで、王家というのをね、王権とかね、じゃあしょうがないかと思ったら、その先生もやっぱりあのその保守系ではなくて、やっぱりその左、もうね、あまりにも目が深くて何とも言えない
だから昔の大和王権とかは言いますけどね、一般的にその今、
でも中世もやっぱり揺れてるからっていうことで、その使ったっていうんで反省したから、また勉強してそれはあの調べてもっとちゃんとしたこと書こう。で今ね、これ何だと思うかっていうと、これ張学良宮殿なのよ。
張学良宮殿、
要するに満州事変で日本が追い出したね。それでこの張学良っていうのは10年先くらいの税金まで取って軍備にしたのよ。それで張作霖張学良の時代は8割も9割もその全部軍事費なのね。日本のこと言えるかっていうのね。
すごい独裁軍事国家
ですね。そうです。それでこういうのを作って住んでるわけだし、でこの軍備でその万里の長城を越えて南をに攻めていったわけでしょ、張作霖
がね。
だからその日本のその、朝鮮の商金銀行、横浜商金銀行とか朝鮮銀行の時は、あの現地で通用していた役にも立たない軍票をちゃんと買い上げたんだよ。あのもちろんでも正規のお金じゃなくてね、何割とか4分の1とか言って、もうなんせ日本人はきちんとする人たちだから、だからそれでも紙くずにしないで、その暴動が起こんないように買い上げてるんですよ、だからそのね、橋とかね、もうほんと全部日本のせいにするのね。
あの NHK では全く今の横浜証券銀行のなんか今生きてるおじいちゃんを使って、そのなんかそういうことと真逆のことを言ってましたけど、
この間の台湾のジャパンデビューの台湾も本当真逆のこと言ってたしね。もういいですよ、だけど今残るから資料が、だから自分の言ったことは自分に返るしね、あの人あんたこういうとこ行ったねとかね、言わなきゃ。で実際にあの満州事変の前後、満州国それから、満鉄がいなかったら全く現代中国はなくて、全部の近代化は日本の投資でできてるわけですけれども、その残ってるわけですよ資料がね、でもそれはないことになってるわけですよ。
すごい豪邸、超豪邸、
役所みたいな、なんか
そう
個人宅
よ
とは思えないですね。
何部屋あるんだ
ろう。そうね、
すごいですね。
でこの人は満州人でもないし、おじいさんの時代に食い詰めて流れてきた人でね、もう権力を手中にしたわけでしょ。
その時日本の GDP のほとんどをこういう満州国
とか、だから満鉄っていうのは本当にすごい投資をしてるわけですからね。そのもう分かってるわけだから、日本が日露戦争の後でもう何にもお金がなかった時に、その満鉄ロシアのとの戦争で結局日露戦争でもらっちゃったわけですよ日本が。あれ日本ってね、謀略謀略って言ってるけどね、謀略ない。もうね、もう対症療法ばっかりしててね、来ちゃったじゃあどうしようとかね、もうずっと歴史見てると、そんな謀略あったらもっと上手にできてると。で日露戦争に勝って、それで本当だったらお金が欲しかったのね日本はね、
一銭ももらえなかったですから
ね、だけども今から考えたらすごいのよ、その、南樺太でしょ、それから漁業権でしょ、朝鮮半島のもうとか今から考えたら夢みたいな話だけど、でもお金もらわなかったんだよね、それで現物支給されちゃったわけでしょ、鉄道
満鉄の権益ですよね、
とか言って日本はびっくりしたわけ、そんなとか、だって日露戦争に勝てると思ってないんだもん。
そうそう
です。で勝っちゃったら鉄道来た、どうしよう、それで経営に出てくことになったわけですよ。
なるほど、 あ、斜め。こうですね。
はい、あ、こうした方が映りやすい。うん、本当だ。すいません。
でもただ、やっぱり当時の、日比谷で焼き打ち事件が起こって、その、うん、当時も、まあ、これには不満だったっていう、なんか国民っていうのは常にこう木を見て森を見ずというか。
マスコミも悪いし、やっぱり私自身はね、民主主義とか大衆とかってやっぱりそういうことから本当は根本的に考え直さないといけない時代かなと実は思ってますね。でもね、私あの日比谷焼き打ち事件のことはね、だから国民が知る権利があるって違うと思う。もしあの時にもう日本には一銭もない、お金もないし資料もないし、そのこれでもうおしまいだっていうことを知って知らなかったから、要するにあの逃げ腰だの弱腰だのアメリカに騙されたのって言ったけど、もしそれが公になってたら何ももらえなかったと思うよ。ほらもう秘密じゃなかったら外交とか国際関係とか条約とか無理だよ、
動かせないですよね。
だってロシアがもしそれ知ってたらこんな譲歩しないよ、ね、そうだからマスコミ知らなくて当たり前で、やっぱりその煽るマスコミあるよね。
そうですね、当時のマスコミも今のマスコミも
同じだよ。だから朝日新聞は昔ものすごい煽って選手
いや、その通りです、
ね、ですっごく煽った新聞社と講談社もだって煽ったとこが今ものすごく左なんだって、
うん、そうですよね。
そうそう、その体質が引き継がれてるんだよね、
う
ん、
そもそもそういう
だからバッタンとこうバッタンと来るという、私そこなんか最近もそう思ってるそれで何が言いたかっていうとね、はい、結局ね、日本はそのもらったものを一生懸命に、だから来ちゃったら一生懸命やるの上手なのよね、でもあんまり先々謀略はできないって。で満鉄来たんで満州、満鉄の実はね東が満州西がモンゴルなのよ、みんなよく知らないけどね、これ満鉄はねちょうどね、あの療養信用っていうのは昔からねモンゴル人と満州人が物々交換するためにできた町なの。だからあの西は両西って、両河の西って書くんだ、両西とかね、あの辺はみんなモンゴル草原だった元、で雨が少なくて、で満鉄の東が満州で、だから満蒙、だから21カ条の満蒙権益とか東部内蒙古とかっていうことになるけど、で満鉄っていうのはその真ん中走ってたから、東京外国モンゴル語化の前身が1907年にできてるんですよ。
そんな昔ですか。
だってモンゴル人と会っちゃったからモンゴル語できないと困る。
そのために。
そのためにできたの。
すごい場当たり的な感じなんです、
ね。でもすごい偉いのがモンゴル語勉強しようでっていう。でないと現地行ったらモンゴル人ね。でもう一つはね、ちょうどこの時に、清朝から農民が入植する許可が下りてから5年経ってたわけ。北進事変で賠償金いっぱい払わなきゃいけなくなった清朝はお金が全然ないので、どうしたかっていうと、これまで漢人農民行かないようにしてたモンゴル草原があるじゃないか、満州があるじゃないか、明け渡したわけ、行けって、それでも税金取ろうっていう、そうなんですよね。そうすると日本がもらった時にまさしくその馬族が出る時だったわけ。だって、夏山を遊牧して冬帰ってきたらもうそこ畑になって柵ができてて入れないって、でモンゴル人にしてみたら土地はみんなのもんだろうが、ところがその領主とか偉い人が勝手に肝心に貸してその方が税金取れるから、でどんどんいいところが農地になっていって、でモンゴル人は水がない、で追いやられていって、でしょうがないんで馬に乗って攻めるとか、でそれがちょうどこの日露戦争の頃。
なるほど。
だから張作霖は保健隊で実は地盤と金を得たんですけど、保健隊っていうのはイコール馬族でイコール貴族なの、
あ、ごろつきってことですね。
でも保健っていうのはつまりお金もらったとこは守るのよ、だから自分たちの畑を守ってもらいたい地主は雇うわけ、なんかすごい世界
ヤクザみたい、
もともと中国は共産党も国民党もほとんどヤクザいいや、もう私はね大学にね所属してないからね私の口を止められない
いやでも今の話聞くと、その蒋介石だろうがなんだろうが、その国民国家という意識がゼロ、
ないだから
完全にこう、
それぞれが勝手なことをしてる。
国民党も党員が 何万人しかいないのよ、
ね、
人口4億人だからね。共産党なんて党員1500人とかよ、うん、どこがその政府なのよ、
うん、そうですね。
でそれが軍閥があちこちにいて、うん、それでそのね軍閥の方がまだ共産党よりマシなのその頃。
へ
ー、だって自分たちの税金取るために来年も農民がちゃんといてくれないと困るから
ね。ああ確かにそうですよね。
で殺さないわけよ。でも共産党はもうとにかく経済のためなら何でもするっていうのね。
うーん、
だから実際には蒋介石は満州を日本が満州事変で建てた時は日本の方と手を握りたかった、
うん、
日本人はだって投資してくれてんだから、
うん、
そっからちゃんとあの生産物もお金も上がるわけでしょ、
うん、
とか共産党は潰して歩いてるんだから、
うん、
もう破壊して歩いてるわけでしょ。
何も残らないですよね、
うんうん、いやあの昔マックス・ウェーバーが中国のことを加算性国家って言ったと思うんですけど、その人民を、まあ、家畜所有物だと、うんうん、もう国民国家という概念がないんだっていう風な感じで皮肉ったんでしょうけど、うん、モンゴル帝国とかはその漢族以外その特別とかっていうのはどうなんですかね。そういう
モンゴル人はね、
ええ
とにかくさっきの話戻るとね、所有物は家畜、
うん、
偉い人の所有物は家畜と遊牧民っていうか家来にするわけよね、まあ、奴隷って言ってもね、
ええ、
まあアメリカの奴隷よりはもうちょっと緩い、ええ、あんまりひどかったら逃げるもん。そんな無理ね、その捕まえとくのがね、だからあの身分は低いけど、でもちゃんとそれなりの家畜は持ってそれなりに食べてる人たち、
うん、
でモンゴル帝国が何がそんなあの大きくなったかっていうと、その遊牧民は支配層になったから、
うん、
遊牧民は喜んで参加して、だから喜んで戦争に行って死んでもまあ家族はちゃんと裕福になるよっていうんで、うん、どんどんこう広がったわけでしょ、うん、でこの場合に征服されたところはね、やっぱり税金出さなきゃいけない、結構厳しく取り立てられる。
あ、厳しく
税金はね、それはもう絶対そうだったと思うね、
うん、
家畜扱いされた人たちもいたし、
うん、
あの商人やら工業製品作る人とかね、
うん、
職人とかね、
そう
ですね、でも人口が圧倒的少ないの、
あ
今と比べて、
ね、
世界中の人口が爆発的に増えるのは17世紀16世紀17世紀なんですよね、
うん、
その理由がね、
うん、
アメリカ大陸発見だっていうのは、いわゆるコロンブス、
うん、
要するにジャガイモもトマトも、
あーなるほどなるほど、
トウモロコシも
タンパク質
全部アメリカ大陸原産なんだよね。
ああの簡単に作物ができるやつを、
うんうん、
行き渡った。
でそれが中国大陸とそれからヨーロッパに入ったんで死ななくなったんだ、
う
ん、人が、
トマトジャガイモですか。
そうよね、だからイタリア料理って昔何食べてたんだってトマトのないイタリア料理
何なんですかね。
だからオリーブオイルがあったから、ジャガイモのないドイツ料理、
うん、あ、そっか、向こうの人芋ばっかり食べてますね。
もう作れないもん。ロシア人だってジャガマック食べてるからね。
食べてますね、
うんうん、ねだからそれがなかった時代っていうのが大変だったらしいんですよ。
は
それでいきなり人口が増えると人口圧で産業革命ができたって話があるからね。
そうですね、
で中央アジアも草原の遊牧民だけの時は本当に馬のある方が強くて、だって走るし上からだし絶対断然強いでしょ、ところがに人口が周りが人口が増えるとじわっと押し寄せてくるわけです、
うん、
今の満鉄のこれみたいに。
あ
そうすると人間が入っちゃって 農地にして、そこから動かなくなると、遊牧民は追いやられていくし、その軍隊もその鉄砲隊とか歩兵とかが強くなると遊牧民が負けていくわけ。それがちょうど17、18世紀なんですよ両方で。ロシア史もそうだし中アジア史もそうで、だから遊牧民の世界
で、ね、
あの遊牧民の天下が終わったのが18世紀。
モンゴル帝国が滅びたのはいつでしたか、ね、
帝国が滅びたのは、結局チンギスハンの孫ぐらいが喧嘩して分裂したの、
あ分裂をしたと、
まず、
うんうん、
だってあまり広いし、
うん、
でみんな自分は対等だと思ってるし、
うん、
それで中国 そのトルイの子孫のフビライの元朝と、うん、だからチャガタイの子孫の中央アジアのティムールもその一族で、
ティムール
からムガール帝国までずっとその一連だし、
ああなるほど、
だってムガールってモンゴルだからね、
うん、 ああそうなん
ムガールっていうのはモンゴルをペルシャ風に発音するとムガールなんです。
へ
え。でティムールはテムルというモンゴル語をペルシャ風に発音するとティームールになる。
へ
え。彼らは現地の人たちの言葉を取り入れるんじゃなくてね、現地の人が書くからよ。自分たちに書かないもめんどくさいし。その支配したところで支配された人間が初期になって。文献残すとそういう風に読まれちゃう、
ね、逆に言うとなんでモンゴル帝国はこの国の生死みたいなのは残さなかったんでしょうかね、うん、
それはちょっと強い人は残さない
強いから
必要ないし
あ
要するに言い訳する必要ないし
へ
だから系図だけでよかったの系図を持ってるんですよ自分はチンギスハンの誰の子孫の誰の子孫のみんなこう大事に持ってるけど、その、正当化する必要がない
なるほど中国は必ず正史を書きますよね
中国の正史はあれは前の王朝がどんなにアホだったから自分たちに政権が来たかっていうために書くのよ
あ
だから偽満州国っていうし台湾ないし中華民国なくなったっていうわけよう
ん
そう言わないと自分たちが政党の天命が来たって言えないからとりあえず腐す前をだから中国は24司馬遷の史記以来歴史があるんだけど、はい、大体大祖大宗っていうんだよねあの一番最初の人大祖その太いの、ね、祖先 ね, ね, でね大体2番目大祖時々変わるんだけど、うん、大祖って
こうですよ、ね、
そうそうそう、はい、決まり的に高祖もいるし、うん、まあいろいろ変えるんだけど、
ね
はいね、で大祖大祖はみんなものすごい立派な人たち、
うん、
だって王朝を起こしたんだし前の王朝よりも立派でなかったら王朝が起きた理由にならないでしょ、
うん、
で最後になるとねどんなに立派な人でもみんなね悪口書くの、
うん
あのシュチリクリンとかさ
ああ
の要するに判断がないとか能力がないとか遊んだとかお金使いすぎたとか大体ねなんか悪口だけ書くのね、うん、そうでないと次の王朝になった理由にならないでしょ
確かにそうですね
ダメだから天命がこっち来たんですよっていうわけ、
うん、
それをね繰り返してるんでどんどんつまらなくなっていって本当のことが何もなくて、
うん、
もうあの言い訳ばっかりの歴史になってくんで、うん、みんな知らないでしょ、うん、みんな三国志ばっかり好きでしょ、
うん、確かに
その後何があったって知らないもんね、うん、王朝の名前しかないでしょ、
はい、
なぜかというとねもうねフォーマットが決まっててさそこにこう名前だけ入れてる感じがする
昔々あるところにのずっと
司馬遷の史記が
一番面白くて、ひな型があって、うん、
でしかもその例えば元朝の地図は今ないけれどこれもちょっと違うんだけども、司馬遷の史記の時代今日の地図は全然ないわ司馬遷の史記の時代は、
はい、
この白いとこだけのもっとちっちゃいとこが中国でしょそうすると司馬遷はこの中だけ書いたのよう
ん
そうするとねその後民史とか宗史とかあるけどこの中のことしか書かないの
いわゆる中原というか
だってそのフォーマットがないんだもん、
あ
だからモンゴルの元朝っていうのはね、うん、いかにも中国王朝になったっていうふうに見えるけど、うん、実はこっちがないの、
うん、
書きようがないっていうか、うん、つまり列伝に入れるわけにもいかないし故郷だし
あ確かに
だから日本なんてしょっちゅう列伝だけどあれは最初に列伝に入れられちゃうと家来でもないのに列伝に入ったりする、
うんうんうん、
それはあの中国文明であの先輩のことは非難しちゃいけない偉い人前に言った人のことはそのまま引き継がないといけない、はい、そうでないとあなたが正当だって認められませんよっていうことになってるからあの、ひっくり返せないのよそれでどんどん本当のことから離れていってもう嘘が嘘を
呼ぶ
もう本当のことはどこにあるんだろ う,
うーん
全然真実じゃない話ばっかりというふうに日本からは見える。でも自分たちとしたらそれが歴史なの、
うん、
だから彼らが歴史って言って今名古屋の河村市長が頑張ってほしいんですけど彼ら中国人が言う歴史はプロパガンダなのね、
うん、
つまりその彼らがもし歴史認識とか正しい歴史とか正確にやれって言った時は今の王朝にとっていいことがイコール歴史、
うん、
それだと思い込んでる
真実を知りたいっていう欲求はないんです
か、ね、なさすぎるからね書いたものもないしそれでどうすると思うわけよそれ知ってどうするのあんたは
うん
それをどうやって使うつもりって思うわけ
あ
なるほど使えないものは無価値っていう考え方なんだ
それがあまり長いと続いてるからすごいで朝鮮の歴史はファンタジーだからね
あれは妄想ですから
中国はプロパガンダ
はい、あの僕世界史でですね、あの中国史の歴代王朝を覚えろというふうに言われて、あのもしもし亀は亀さんよのパターンで覚えるやつがあるじゃないですか。
だって
陰州新漢三国新南北隋唐五代宋南宋元明新中華中華人民共和国と覚えるんですよ。
あ、覚えてるね。
全部覚えてるんですよ。でその中であの面白い、なんかどれが一番まともな王朝ですか。
いやだから書き方によるんだよね。
書き方による。
私たちからしたらみんな面白いのよね、うん、でも彼らはだってこれに書いたけどね、はい、今の中国人は、うん、アヘン戦争から前は古代だから価値がないからって教えてもらってないからね。
ひどい話ですね。
あれは
価値がないから、
だって今かそんなことを勉強してどうするんだからね、うん、今に何の関係もないし。
でも知りたいとかない、ないんですね。
ないですね。わかんないけど、はい、私も中国人じゃないからね。想像するしかないんで、はい、あの、あんまり正確なことは言えないんだけど。
でもなんかこの台湾の大航海とかなんか輝いてた時があるじゃないですか。
は
い、
その話じゃあ戻すとね。あ、はい。あれはイスラム教徒なのね。
あ、台湾はイスラム教徒なんですか。
だからモンゴル時代に連れてこられたイスラム教徒ってはなかった。自分たちから来たイスラム教徒の子孫で。
なんだ、肝心じゃないんですか。
そうよ。肝心。しかも肝心。
あ、それは知ってるんですけど。
イスラム教徒の観覧だよ、だから自分たちのネットワークがあるから行けたのよ。
ケニアまで行けたんですね、うん、だから
もともとだからあれモンゴル帝国時代にあったネットワークをその久しぶりで訪ねたってい う, うーん、モンゴル帝国時代はあれはずっと毎年動いてたわけよ船が。
なるほど。いやあれを中国人はその偉大なる漢民族がコロンブスに先駆けて大航海時代を行ったって映画まで作ってるんです。
だから北京オリンピックのね最初のあの嘘ばっかりの開会式の時ね、確か最初に書があって、うん、羅針盤があって、はい、それで、テーマがあってなんか3つか4つポンポンポンポンと
あったでしょ。
それで私あれ見てて思ったのが、そっか社会主義共産党のそのテーゼにはもう何の価値も持ってないね。書とそのテーワと羅針盤、テーワはだからもう肝心じゃないの。
肝心じゃない。
だから永楽帝の遠征ってあるじゃないですか、モンゴル遠征ね、5回、はい、あれも永楽帝の家来というかまあ軍隊全部モンゴル時代のままだからね。
あ、そうなんですか。
そうよ、だってあれ彼は北京が根城だった。
あ、その元の後明になります
ね。明になったけど最初明は南で起こったのね、うんうんうん、もちろんだからそれで攻めてって台取って北京を包囲して焼いて、はい、でまあ中 焼かなかったか、内モンゴル行って朝鮮攻めてずっとこうぐるっと回って攻めて、で南京を首都にしたわけよ、うん、ところがその北京燕というあのツバメっていう画号なんですけどね、 あそこの燕王って言ったのね、その永楽帝はね。それで、うん、あの水筒じゃなかったわけ、冒険っていうかおじさんだったのね、ところがそのクーデターを起こして老いを殺して帝位を奪ったわけよ。それであの首都を北京に持ってきて、だからこの時から北京っていうの、つまり南京が最初首都だったんで北の、都で北京で呼んだの。
あ、その南北なんですね。
そう、それでだから本当の中国語のプートンホアという標準語だとベイジンって言わなきゃいけないのに、ずっと北京な理由は、あれ南方方言で、先南京ができて北京ができたのよ。
へー、あー、なるほどなるほど。
ベイジンですよ ね。
だからその明代に初めて北京って生まれて、しかも燕王っていうのはその元々がその北京を自分の放置っていうの根拠地としてもらってた一族で、でさっき言ったように北京というのは万里の長城がすぐそばでしょ、なんせ何時間かで行けんだからね、ということは彼は北方をまあ要するに治めるためにそこにいたわけ、駐屯してたから、彼の軍隊は全部騎馬民よ、もともと帰ったモンゴル人と帰らなかったモンゴル人がいて、そのモンゴルの元朝の時もね、だから彼の周りにいたのがその馬に乗れる人たちだったんで遠征ができた、基本ね。モンゴル人はね、永楽ではお母さんモンゴル人だとかいう説話というの、物語というのを持ってる。だから来れたんだよとか言う。要するにお年だねとか言う。
じゃあなんかあの漢民族がそのやった異業ってのは何なんですかね。
あ、そうね。 だからまず大事、そうそう、最初に秦漢の漢民族ってあるじゃない、
はい、
でもこの人たちは三国時代に一度10分の1に人口が減って死に絶えてるからね。
ああそうですか。
つまりあの私たちの大好きな三国志、あれって黄巾の乱から始まる、
ね、はいはいはい、
黄色い鉢巻きの、
はい、黄巾の、
であれからあとずっと戦争続くわけよ。
そうですね、
将軍たちの争いとか、
はい、
それでどんどん人口が減って、なぜなら軍隊に男を集めると誰も種植えしないから次の年は作物ができないわけ、
うん、
そうするとみんな食べるものがないから餓死して人口が減るでしょ、
あ
でどんどん減ったの、うん、だからその三国志を読むと
なんてそんなバカなんですか
みんなで権力争いするからよ
だって育てれば翌年食べれるの分かってる、
でも権力争いが先になると
確信をついて
るじゃない、
そうで取られるより取っちゃえとか、で種もみまで食べちゃうとかいうことで、それでその三国志で義と語と食がやっとできた時に、義と語と食って大体の中国って大体ネットネットワークって町と線しかないわけよ、町が最初にできて、それでルートができて次の町ができてっていうんで中国が広がっていって、だから農村が先あって町ができるんじゃなくて町を作るわけ、まずね、それでしかも壁を作るわけね、で実は陳という村も壁があるわけ、
へ、
襲われると怖いから、
あ
それで朝明るくなると外に行って畑仕事して暗くなる前に帰ってドア閉めて門閉めて中にいるっていうのが中国だね。農村でそんなあのドアもないとこで暮らすなんてことありえないわけ。
あ
その理由はその必ず一族で広がっていって開拓するから異民族のところに出ていくというのが基本なんだね。で男がまず出てってその辺を統治したり開墾したりして、とにかく頑丈な塀の中で暮らして、女を呼ぶかその土地の女と結婚してそこに住み着く、でそのルート上で商売をしたりしてネットワークを作っていくっていうんで広がったのね。これぜひこれ読んでほしいんですけどね。それでね、その何の話、あそうか、義と語と食もね、義語食っていうと私たちは、はい、ね、地図見るとベタッとこう境界線で色が3つ書いてるから、はい、いかにもこことこことここって見えるじゃない、はい、あれが嘘なんだよね、これだよね、歴史地
図、
そうなん
だ、モンゴル帝国もすごい嘘なのね、モンゴル帝国っていうとこう4つ5つに色分けしてあるんでしょ、
はいはい、
全然嘘ね。
あそうですか、
だってその色分けしたら境界線に境界もないもん、
あ
無理だもん、
近代的な考え方、
それってしかも毎年移動してるし、
ああなるほどなるほど、
だってモンゴルっていうのは家来が人間なの、土地じゃないのよ、さっき言って土地所有してないわけよ。それででもあれは便宜上教育的にこの辺までとかって言ってこうなってるから分かりにくくて、まあこれはね、あの身長まで来ると結構しっかりあるけども、その義合諸君もぼやっとこう中心がある、
ぼやっとしてるわけですね。
だから赤壁の戦いとか言うとちょうど中間点で取り合いをして戦争するじゃないですか。じゃあそのいつでもそこに国境警備兵がいたかっていないわけよ、国境警備兵はいないのよ、でみんなこう移動してるわけよ、戦いもね、それであのとりあえず町へ集まるわけ、みんながね、そうすると資料、歴史資料にね、義と語と食の町と町の間はもう人もいない荒れ地だって書いてある、何にも見えない荒漠としてって書いてるってことは、本当に死に絶えちゃって、で少ない人間を集めたわけ、その自分たちのところにもう人が財産なわけね、はいはいはい、それで三国時代には、諸葛孔明は、はい、七角七金っていう言葉があって、
七角七金、
7回その雲南の山の中入って人狩りしたわけ、まず兵隊集めをしないと足りない、
うん、
それから魏の曹操がなんで一番強かったかっていうと、はい、北から遊牧民をどっさり、傭兵に雇った。
あいやなんか生きていくには辛い国ですね。
そう、日本に生まれてよかったって、もう中国もねやるたんびにね、だからもし中国に生まれてたら、それは必死になって生き延びて、もう日本の土地買おうと思うよねって、
うん、正しいんだ彼ら
としてはね、
彼らとしては
だからあの彼らに文句を言うんではなくて、我々がその 理解するというか、私たちが嫌なことは嫌という、うん、これはしないでくれという、うん、こっちが先よ、向こうを日本人みたいになるの待つなんて無理なんで、うん、歴史が違うんだもん。
そうですよね、
本当ひどいんですよ、うん、それでその義は結局三国志はあれはお芝居だからね、仁代のね。で本当は義が一番強くて正当で、うん、ね、で義の曹操のところに遊牧民がみんな集まって騎馬兵になって、うん、最後には残って義真につながるわけだね、芝居の真に。
なるほど。例えば姚千恵さんとかがいるじゃないですか。いるんですよ、その、うん、まあ、中国人なんですけど、うん、よく出てくるんですけど、その人が、まあ、中国人がそういう風になったのはその文革のせいで、その前はみんなこう温かい人たちだったんだということをすごく言うんですけど、うん、今の話だとちょっと違うと思うんですけど、それはどうですかね。
今そりゃ、実際に生きて知ってる人たちはそうよ、
はい、
で実際国民党からなんで共産党で中華人民共和国が成功したかっていうと、最初はね、うん、本当にね、気持ちが変わったようにいい国作ろうっていう気持ちがあったんだ。
志があった
んですね。そうそう、みんなで平等にとか、うん、でもね、地主を殺して土地取り上げてさ、みんなで分配したわけよ、うん、だからその良かった人にとっては良かったかもしれないけども、地主はひどい目になってるしね、少数民族はひどい目になってるしね、うん、でも文革の後よりはいいわけよ、
うん、
まだまだその国、ま、だから大層大層の時代だから、まだ満州よりはいい国作ろうとか、国民党よりは我々はもっと良くしようとかいう夢があったのね。
なるほど、なるほど。
ところが文革っていうのはあれは親子で密告し合うとか、
はい、
そのグループから必ず2割は悪いやつを出すとかさ、そういう運動だったでしょ、うん、そうするともうみんなもう誰も信用していいか分かんない、うん、友達だった人が裏切った、
うん、
で知ってる人って大体学校で先生を吊るし上げて先生殺したからね。もう何を信じていいか分かんない
分かんない。
だからあの時に実はそれまでそれでも人のために生きてた、
うん、
支配者として自負があるって変な、まあ自分たちは本当に知識人で、学校の先生とか、村の地主とかね、領主階級のような人とか、そういう人たちがいい国作ろうと思って、まあ、一般大衆率いてたの、その人たちを殺したんだ。
まあ馬鹿げたことですよね。
それで今みたいになっちゃって、結局もう自分がとかね、うんうん、で今何が一番悪いって言ったら、結局地方の幹部たちが悪いことしてるわけでしょ、
うん、
暴動の原因っていうのはね。だからその土地を農民から取り上げて、うん、開発業者に売って、ね、全部自分のポケット入れて、
ね、
農民は農地は失うわ、何にもなくなるわ、うん、ひどい国だよね。さっき何の話してたっけ。だから何が共産党か共産主義かって言って、今 1% が4割の富を持ってるとかいうのは読んだね。
ああ、そうらしいですね、その上位の。
でも 1% でも1300人万人いるからね、
うん、
その人たちが日本の土地買ったり銀座でお金使ったり、
共産党員
もちろん公共幹部ですよ、
まあ
でね、骨がなきゃ。
一回共産党員の会で歌ったことあるんですよ。
どっちですか、
日本の共産党、向こうの中国、
中国
北京で、
北京じゃなく日本に来て、
ああ、
まあ、商売で来たんでしょうけど、うん、ある企業の会で、うん、そうしたら36歳なんですけど、その幹部が、
はい、
なんだけどどう見ても56歳にしか見えなくていやでも競争を勝ち抜いて、まあ、エリート中のエリートなわけじゃないですか、うん、だからもうなんか空恐ろしい、なんか眼力っていうか、そういうの
が
出てました。でお酒もめちゃくちゃ強いし、もう日本のその企業経営者ベロンベロンになっちゃって、どんどんこういい条件を悪い条件を飲まされ、全然もう全くもって酔わない、楽しそうにしてるけど、これっぽっちも本心を見せない、
はい、
そうでないと生き残れないから。
いや
だから中国で生き残るのは本当に大変だから、日本人と比べたらもう赤子の手をひねるよという。
へえ、いやでもチャン・イーモウ監督とかはこうなんか中国のこの牧歌的 なんかおじいちゃんと娘さんが、
チャン・イーモウさんの話をどっかで読んだけど、女優に対してすごくひどい。
そ
うなんですか。
わかんないです。それはちょっとわかんないですけど、まあ、映画監督
にも中国でしょ。
そうですね、
なんかラバーズとか、
あ、そう、対策系をよく撮ってますね。
チャンツイさんも使ったでしょ。
チャンツイ
と思います多分、うん、
よく出てます、う
ん、コンリーも使った。
あ、使ってます。
コンリー奥さんだったんだ。あ、まあ昔それで脱退させてどうとか、
へ
え、なんかで読んでる、つい最近読んだの。
あ、そうなん
です。あ、歴史通違った歴史通面白いですよ
今いや雑誌ですね、歴史通、う
ん、はい、いやそんなあの生き残ることがやっぱり目的なので、そんな日本人が思うようなやっぱりそんないい世界ではないというのは本当にそうです。
いや、
切りな
くこん
な
に
いや、そろそろ結構いい時間になってきたんですけど、
なんかまとまらなかったので、なんか結論、
いやいや
結論はないです。
すごい勉強になりました。
不毛の大陸中国って感じですかね。
だからもう関わんない方がいいですね。
本当はね、でももう骨絡みだし、しかも地政学的に隣にずっといるわけで、だから私はね、まあ、あの考えてみたら、その日本人が日本がどんなにいい国かっていうことを気づくための、本当の鏡というか反面教師というか、自覚しなくちゃねって思うんですけど、それともう一つはやっぱ中国人が悪いとかっていうように、あの全部向こうのせいにするのよりはやっぱり個人的にその私たちが良くなるっていうか、ちゃんとやる方が大事で、だってもしかしたらあっちに生まれてたかもしれないんだよね。
そうですね、
っていうふうに考えるとね、やっぱりあの我々が自分の問題なんだっていつも思うのね、甘ったれてちゃいけないな。
なるほど、もう完全に日本の主張は主張するべきところは主張しないといけないと。
それが向こうのためでもあるでしょ。
そうですね、
そんな嘘をね、はいはいって言ってて何のためになるって、何のためにもならない
です。何もないですね。
でしかもあちらは知ってて嘘を言ってるわけだから、しかもね、それでその昔はね、日本人はやっぱりできるだけ譲歩して譲歩して譲歩して、あんまり譲歩したんで最後に軍事力でバンってやったっていう図式だと思うんですけど、はい、でももう今軍事力もないし、本当に譲歩し続けてそれって何のためになるんだろうって、本当のことを言わないとみんなのためにならないっていうふうに思うんですよ。
そうですね、
だってそのそうか、河村市長、あの要するに中国国民が怒ってるっていうの、じゃあどの国民よって言ってさ、1% かって言い返すとかね、誰がっていう、 あちらだっていっぱい矛盾抱えてるわけでしょ。それなのにその日本がもし譲歩したら、それは一体誰のためになってるかっていうと、向こうの国民のためになってない譲歩っていうふうに考える場合に、本当のことっていうの方をもっと大事にすべきだっていうふうに考えると私は思うんですよ、
いやおっしゃる通りだと思います
ね、
はい、
我々は殺されなくて済むんだからと思うんですよ、いつも。もちろん私みたいに組織から追い出されてね、豊田氏から訴電されるけど、でも別に生きていけるわけだ日本は、向こうは本当のこと言えないんですもん、生命に関わるから、
命がない。
でもだからこそ日本っていうのは、そのさっきの大東亜共栄圏のに義務があるっていうか、責任があるっていうかね、よくするっていうのはやっぱり日本人にかかってると私は思うんですよ。
宗主国ですからね、
元ね、
はい、
それはお金を出すってことじゃなくて、
お金はさ相手をよくしないよ、その堕落させるよ金って、そうじゃなくてやっぱ真実が相手を磨く、それでお金はね最後の最後のセーフティーネットのところでね、あの生きていくために少し上げる分にはいいけど、それでその頭撫でてむやむやにするって最悪の子供教育だと思わない、育て方の、
それをずっとやってきたんですよ、
65年ね、
体調 ODA なんで最悪ですよね、
だからね、今ものすごく悪口言ってるけど、65年前の日本のしたせいで今の国が悪いって本当って思わない、じゃあ65年間あんたたち何してきたのって、で今悪いことなんで65年前の日本のせいなのよ、っていうふうに私たちは 言わなきゃいけない
ですか。いや資源ですね、その通りだと思います、
ね、そうすると今のことを矛盾を全部日本の65年前のせいにしてるとしたら、これからだって何十年も良くなる可能性ないでしょ、やっぱりこの辺で本当のことを言わない
と、確かにおっしゃると思います、
と思うんだけど、
はい、
なかなか
い
や、あの若い人にかかってますかね日本
は
ね、もうあのロートルで60以上はダメですから、だからあの若い人が本当だって思えばパッと日本は未来が開けると私は信じて、
はい、
はい、ついてきます先
生、はい、
ありがとうございます、
どうも失礼しました、
はい、ということで、あのちょっと本当にちょっとわずかな時間なんですけども、あの告知をさせていただこうかなと思いまして、さやさんの方から番組の最後に告知をいただきたいんですが、
はい、もうすぐなのでぜひ、
そうだ、
はい、3月8日にさやの日、全員集合春夜会 ということで、ライブをやります。私も先生がおっしゃってたように 3.11 以降なんかこう本当に届けたい歌を届けようっていう、出なかったら本当生きてる意味ないなって思って、活動を続けていますが、ぜひこの日たくさんの皆さんに歌を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、3月8日ですね。
はい、
はい、場所はもう一度、
はいはい、渋谷セルリアンタワー東急ホテルの2階、はい、JG ブラッドというすごくね天井の高い開放的な空間なので、
はい、
ぜひおすすめです。
はい、はいはい、でありがとうございます。じゃあ、はい、私の方からピコピコハン
ピコピコはいらなかったなって思
う中国に向けて、
はい、私の宣伝ですが、これがちょうどあの、2日前に増刷になりまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ぜひ皆様の買っていただきたいなということであります。以上ですね。はい、大変でした。はい、
すごく好評で、
もうおかげさまで、はい、
たくさん売れてるということで、
はいはい、ありがとうございますというような感じで、
はい、
はい、
これね読むしかないですね、もうね、はい、今日ね、うん、お話聞いて、
話をしたのが本になってるんで割と分かりやすくなってます。だんだんそういう本が書けるようになって、最初若い時の本は難しいんですけどね、
あ、なるほど、
年を取るとやっぱりやり直ってくるんで、う
ん、はい、はい、こちらぜひお読みください。
出版社はどちらになりますか。
これはね、
リハクションがやってビジネス社が売ってる、
はい、なるほどなるほど、
はいです、
はい、じゃあアマゾン等々とか全国書店
で、ね、はい、全国書店で、
はい、ありがとうございます。じゃあ本当に先生今日はありがとうございました。
はい、こちらございました。
ありがとうございました。
じゃあまた来週お願いいたします。さよなら、どうも。